空き家対策ネット富山の空き家の話、今度はオフィス関西の西田さんです。
はい、そうですね、まあ、今の前田さんの話で、私自身のちょっと例をお話しさせていただきたいと思うんですけど、はい、私もまあ高岡で生まれ育った長男で、やっぱり昔からお前は長男やからという刷り込みを受けて、ついでがんなんがええぞみたいなことを思ってたんですが、親父亡くなったのが13年ぐらい前で、うん、その時私は埼玉県にいました。
お
仕事その時はこっちにいなくて、でじゃあ相続どうしましょうということで、私は母親と私と姉と、妹がいたんですけど、妹ちょっと先に亡くなってしまってたんで、はい、甥っ子が2人いて、相続人はそんだけ。
あ、そういうことか、はい。
で甥っ子2人はまだ未成年なのでまたそういうまたいろいろちょっと事情はあるんですけれども、で話して今まず家をどうす相続どうするということで、はい、結論を言いますと、要は現金関係は全部母親にで実家は私の名義に、
ほう、
母親名義にしてもいいんですけども、今度また母親亡くなった時にまたどうするこうする話になって、ね、であとは要は女兄弟なのでもう嫁いでましたから、別に実家に男兄弟だったらさ、長男次男の話あるんで、うん、と思うんですけど、まあ、私が継ぐのがまあ普通だろうということで、もう名義その時でも名義私のものにしてしまいました、うんうんうんうん、という感じで、まあ、その時も要は残念ながら親父そんな遺産なかったもんですから相続税かからなかったんで、もし相続税かかるんであれば一旦母親名義にとかいうことも、
あ、なるほど、
要は母親って配偶者って控除が大きいので、
あ、 そうです、ね、う
ん、あったんですけども、そういう部分もあって、まあ、いろいろ考えて、じゃあ私の名義にしとくねということでした後に、結局私実家に戻って今実家にいるわけなんですけども、うん、まあ、そういう感じで、まあ、そういう意味で考えると私は、まあ、ラッキーだったというか、そういう話がまとまる環境にあったんでよかったんですけども、実際どうなるかわからないご家庭ってたくさんあると思いますの で、
ですよ本当に、
はい、あと、まあ、個人的なことを言うと、まあ、自分の家はそうなんですけど、これは今度女房の実家の話はまたいろいろあるんで、ちょっとまだそれはまた考えなくちゃいけないんですけども、まあ、それはまだ今後の課題というかいうことに して、まあ、あるんで、まあ、皆さん、まあ、母親別にまだ、まあ、なんだろう、施設に入ってるとか、今とかまだうちにいて自分のことぐらいは動けますんで、うん、まだいいんですけども、まあ、多分この後やっぱりその介護の問題とかいろいろ出てくるなとは思うんで、
そうです
よね、うん、その辺は、まあね、みんなで割と意思疎通しながらやっていかなくちゃいけないなという思っているのが、うん、まあ、現状なんですけども、まあ、そういうことですね。部分ね、今なかなかその現実問題として考えられない部分はあるとは思うんですけども、まあ、ちょっと考えてみていただいた方がいいのかなと思ったりします。
いや、必ず現実になるんですよ ね、
そうですね、
はい、今言ってた話は人の話ではなく、はい、必ず自分の身に降りかかってくるんですよね。
なんでも私まだその時にそんな、なんでしょう、不動産相続とかそんな空き家問題とかそこまで真剣にやってた時期ではないんですけども、はいはいはい、まあ、一応多少民法を知ってたぐらいなレベルのところでそういう話をしてた。ただその時はもうすでにファイナンシャルプランナーだったので、うん、ある程度の知識はあったというのはあるんですけれども、うん、そういうね、やっぱり先々のことはちょっと折に触れて考えていただいた方がいいのかなと思います、
ね、
う
ん、これね、実際って話なんですけど、兄貴に全部渡すのは良くないから、10分の1でも私の名義どうしても入れてほしいっていう必要があったんですよ。でそれ
誰遺言書
いやじゃなくて、妹さんが分割処分するときに、絶対兄貴勝手に売っ払うから、それ阻止するために私10分の1でもいいから名義入れときたいって言って
勝手にはさせない
ためにされたんですよ。その後が大変ですよ。意見が合わんし、もう相続、相続をね、その協力にしてしまってんで、売却はできないわ。でなんでそんな時自分の家入れたんですかって、いやあいつが言い張るからしょうがなくそうしたってね、やめりゃよかったよねって話ですけどね。
いやだから本当にね、揉めることなんですよね。
そうなんですね。だから共有登記は原則しないっていうのがやっぱり一番大切なことじゃないかなと思います。そういうことですね。
さあそれでは、
はい、
はい、川島さん、はい、お待たせいたしました、はい、
近況報告
はい、
まず結論からもう先に言わせてください。皆さん、車検は切れていませんか？免許の期日は 切れてませんかとかっていう、まあ、そんな話なんですけども
ということは身につまされることがあったら
ちょっと失敗談になっちゃうんですけど、あの私、まあ今年誕生月だったんで、まあ、あと仕事とかもちょっと一段落したりとかっていうこともあって、まあ、自分のご褒美というか、いうことでちょっと岐阜の方に観光に来ました。郡上八幡の方ちょっと観光行ってました。いつも通り車で行って、まあ、観光をしてたんですけども、帰ってくるのがですね、先週の本当であれば木曜日にこっちの方に戻ってくる予定だったんですけども、なんか朝のもうなんかよくわかんないですけど、興奮してって寝れなかったのかわかんないですけど、こっちに戻ってくる時出たのが、郡上出たのがあれ確か朝の4時ぐらいだったんです。
ほう、明け方
で、
ま、薄暗い、
薄暗いというかもう真っ暗だったんですけど、
あ、そうだよね、今5時半ぐらいにならないと明るくならない。
あの高速道路がなんかあの辺の道夜間通行止め、工事中で夜間通行止めだったらしくて、はいはいはい、まあそれならまあ下道で行けばいいやと思って一頃使って帰ろうとしてたんですけど、ナビの通り行ったらなんかよく分かんないところで曲がり出したんですね。でなんか集落の細い踏切があったんですけども、まあ、そこで脱輪しちゃいまして、
あやま、
はい、でああこれやばいなと思って脱輪で出れない出れないと思ってロードサービス呼びました。まあ、読んで30分後ですとかっていうような話とかしてて、警察の方は呼ばないとまずいですよねっていう話で、まあ、始発何時かっていう風な感じでちょっと結構それはハラハラしながらだったら、やっぱこれ警察呼ばないとあかんやつだと思って呼んだんですけど、まあ、始発には間に合って牽引もしてもらったりとかして、まあ、ことはまあ終えたんですけど、まあ、警察の方からやっぱり事情聴取
それはそう
あるわけで、してる最中にやっぱり車検証と自賠責見せてくれないですかって言われて見せたら、まあ、僕も普通にね運転して行ってるわけなんで見せたら、あの、まあ、あの問題ないと思いますけどっていうふうに、まあ、自信満々に見せたらあの自賠責も車検証も切れてたっていう話だった。
いつで切れとったの
今年の 7月の中旬くらいに切れてたみたいな
3ヶ月を
ほったらかしっていうような感じですよね、事実上ね、
はあ、
はい、でそれで今まで走ってたっていうような形になっちゃうんですよ。
お
で、あのなんていうか、この通知来てるはずじゃないですかとか警察に言われたんですけど、いや来てないからこんな感じなんですとかっていうような話で、でよくよくあのその、まあ、僕中古車去年買ったんですけども、でそのやっぱり中古車の販売店の方に聞いたら、なんかその中古車の車検コースに入ってたら通知が送られてくるっていうような話だったらしくて、通知は全く来てなかったっていうことで、そうなんですよ。なので全く気づかずやらかしてたっていう
話。だけど車乗れないでしょ、そしたら。
でなんかロードサービスの方の方が、まあそのハマったところがその宝長良川線の美濃白鳥駅とかなんかその辺りだったんで、
はいはいはい、線路の時に西野さんの顔を見るとすぐ答えてくれますからね
そう、まあ、そこからちょっとなんていうか、その北濃っていうところが終点だったと思うんですけど、 そのさらにあの北側にそこ の牽引されてる整備工場の倉庫があるので、そこでとりあえずあの今日1日くらいであれば保管してくれるっていう話で、その日のうちに車検その美濃白鳥駅の付近の車検を
受けました。見ず知らずの土地で
本当とかって言いながら、もう車検なんか切れちゃって運転できないんでとかいう話で、いやスピード車検ないですよとかっていう話だったんですけど、なんかうまい具合に、まあ、僕まあ、もう腹をくくってもう今日も来れないくらいの心構えでいたんですけどうまい具合になんか金曜日の夕方に車検が上がりまして、
あ、そう、土日やってくれないか
なんか帰ってこれたっていうような話なので、はい、皆さんあのそういう期限、大事な期限切れてないか今一度確認、
特に中古車買った時気をつけないとダメだね。
本当そう思いましたね、本当そう思うんで、皆さん中古車買われた時は気をつけてくださいっていうお話ですね。
いや私結構、ね、私の先輩アナウンサーが免許が失効してて、
あ
で本人気がつかずに乗ってて二人で中継先のところへ行ってそこ降りたら偶然パトカーが検問してて免許証見せてくださいとあいつってその先輩が見せたんで自分で運転しててそしたらこれ切れてますよって言われて
そうなんですよ、ね、
そっからあとは私が運転しました、
うん、そうなんですよね本当に切れてる時は普通にもう自分は大丈夫だと思ってね運転してるわけだと思うんで
ちょうど家引っ越したもんだから、うんうん、通知が行き違いになったみたいで、うんうん、ほんで2ヶ月以上経ってたんでもう無理やって言われて受け直せ、
取り直せですね。
気づいた時にそういうの動けばいいんですけどね。ちょっとなんか後々にねなっちゃうと本当ダメだなと思ってね。
家も車も気をつけましょうという
気をつけましょうという
とても大事なお話でございました。これもまた身につまされる方がいらっしゃるんじゃないかと思いますが、あの家のことに関しては前田プランニングをご連絡ください。前田さんも車検のことが分からない
車検はさすがにね
僕も車検のこと
は分かりません。0766-25-5500こちらまでよろしくお願いいたします。今日は皆さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
空き家対策ネット富山の空き家の話、ナゴミズム前田プランニングオフィス関西の提供でお送りいたしました。